かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ、今週はこの2人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。そして今日はですね、番組後半で予想会グローバルインベスターズインク代表の松本英樹さんに足元の商品市況についてお話を伺っていく予定です。はい、よろしくお願いします。どうぞお楽しみに。さて、この番組 YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料アップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。松本さんの資料もありますので、ぜひそちらチェックしてみてください。大和さん、お誕生日だそうですね。
ありがとうございます。
おいくつになられるんですか？
48。
48、はい、出会った時40代前半でしたよね。
41とか2とかじゃん。
あ、
八木さん31歳じ
ゃん。やだ、その時あったっけ。
何歳か知らんけど、
元気印みたいな。
31歳元気キャラ。32歳でしたっけ。
33歳だったかな。
いや絶対1か2で。
あ、本当ですか、うん、そっか。
そこをなんか疑ってる人とか、本当に元気印なのか。
いや、
なん
か今もう元気じゃねえのかと思う
よ。元気ですよね。
疲れ切ってるから。いやいや、
でも八木さんにあの誕生日プレゼントちょっといただいて、これなちょっとあの YouTube の方だけ。卵
っちね。
さっきから育て始めたんですけど、なんかあの餌あげてなかったら八木さんが僕に文句言ってくるんですよ。もう育て方に干渉はしてほしくないなって思って。
この子供に文句言ってるじゃないですか。
いや本当に良くないじゃない。うちの育て方があって、あげすぎは良くないな。
いや
不満になってほしくない
し。不満になってほしくない。
なのにあげてくださいっていう。
いやだって結構な頻度でピーピーなるんですよね。びっくりしちゃった。
あ、でも最初お腹ペコペコだったんで、星が4つになるまではご飯あげないといけないということに。
なるほど、
先初めてうんちしました。嬉しい。
初
めてのうんち。
ぜひキャンプに連れてってあげてください。
そうですね、
そう
キャンプいいね、はい、
心配なのが酔っ払ってなくして八木さんに謝る絵が浮かんで、それ本当もうこれだけがすいません。
いや、そしたらもう一個買おうぜ。
似たやつバレないように。
そうそう、バレないようにソニプラに売ってますんで、ぜひプラザか。今ソニプラじゃないの。
プラザじゃない。プラザ
どこで売ってるんですか、これ。
プラザに、はい、売ってたんですけど、
ビッグカメラで売ってる、
ね。ああ、ね、そうですね。
これバージョンがすげえやつはでかいやつとかもあるね。
あ、そう、そう、なんでも詳しいですね。
いや、あると
思う。確かに思ったよりちっちゃくて、たまごっち。
私これ確かね、もともとの初代このぐらいの大きさない、
うん、そう、だから幼少期そんなちっちゃかったけど、だって山田さん若干こう離してこうやってやってたから。
正常なんだからヤギさん。
でもね、うち娘使ったのこんぐらいでかかった
よ。あ、なるほどね。
こんぐらいさんもラジオの人分かんないが、初代の3回りぐらいでかかった、
は
い、
多分1996年か7年ぐらいに流行りましたよね。あの時僕福岡の吉本で、論文の淳さんが福岡に来て、たまごっちが売ってるよ福岡って言って興奮して、で1ヶ月後ぐらいに一気に売り切れたんですよ。だからちょっとブームが東京より遅いんだよ
ね。めっちゃ転売とかいましたよね。いや、僕もだからないから、韓国のプサンまで買いに行きましたから、
韓国まで。
そう、あの福岡のビートル出てるじゃないですか、あれ持って買いに行くんですよ。その前はナイキの靴を買いに行ってたんで、だからあのたまごっちはもうすんなり行きました。
なんか松本さんもあのニューヨーク奥で売ってるから買ってくれって言って5個買った思い出があるみたいな、
昔、はい、そうそうそう、確かにあれ一大ブームでしたもんね。
いや、あれすごかったね。1000円ぐらいだったね。1000円か2000円、
多分そんなぐらいだと思うんですけど。
そんなもんで
したっけ。あれ1万円ぐらい取引されてたからね。
ああ、そうですよね。
すごい、テンバーガーじゃない
ですか。
テンバーガーいや今日はその先ほどねお話あったビッグカメラ等の銘柄もちょっとあの上昇率の方結構高く出てきたりしていたので、そのあたりもピックアップしながらお話ししていきたいと思います。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
では ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。日経平均今週末の終値 38,981円75銭、週間では624円5銭の下落 1.58% のマイナスとなりました。トピックスは 2688.98 で終えまして 0.64% 下げました。グロス市場250指数も 2% を超える下落だったということで、今日今週に関しては全体的に下落相場となりました。ただ日経平均火曜日には4万円台乗せてましたよね。
良かった
ね。なんだかちょっと前半高く後半ちょっと下げたみたいな形の1週間でしたけれども、今週どう見ていますか。
今週は一番大きな出来事って何だったのかっていうと、経済指標とかもありましたけど、やはりそうですね、ハイテク株、一部の決算が悪かったということで、ASLM の決算はかなり悪かった、評価は悪いですね。っていうのは足元の業績は当然いいんですけど、やっぱその前期の受注の部分が、前四半期受注か、の部分ですね、ここがもうかなり予想を下回っていて、で、来年の受注売上高か売上高も落とさなきゃいけないような状況になっていて、かなりこれ厳しいよねと。でこの背景っていうのは皆さんもいろんな紙面とかで見てると思うんですけど、やっぱりこの中国の規制でちょっと出しにくいよねっていうのがあって、ちょっとデチューンして出してる部分とかもあるんですけど、ロコスト中ですね。でそこもあって、でもこれがだいたいシェアの半分弱ぐらい、 47% ぐらいやっぱ売上があるんで、そこは伸びないのきついということと、あと一部の先端品ですね、これは、台湾セミコンダクターとかサムスンとかが作っているそのハイエンドの商品に関しては、やっぱりこの SLM の露光装置、先端の露光装置を使わないと作れない部分が当然あるし、設備投資もっとしてくれと、だからその iPhone もそうですけど、もっと設備投資をしてたくさんチップを作ってくださいと、いうような要請は来ていて、需要あるんですが、それ以外の用途のですね、チップが結構ダブついてんじゃねえかっていう話になっていて、これが自動車とかそうだし、家電とかもそうですし、本当先端品以外のもののチップが、在庫過剰ですよと。で、これ在庫過剰っていうのは、売れてないからってそうじゃなくて、やっぱりジャストインタイムでこう作る、言葉古いですけど、作っていくっていうような、生産、の方式を取ってたんですけど、これコロナでは常識変わったんじゃねえのというふうになってまして、コロナでやっぱりその半導体が足りないからもう生産ができませんっていう、本当ボトルネックになってしまったんですね。で、これはやっぱりリスクであるということなので、ある程度の生産できる在庫は確保しておこうというのを各社がやるとですね、これ新規の発注が鈍ってしまうんですよね。だから今までって実は、これサイクルによるんですけど、今まではその過剰だったんですよ。その溜め込まなきゃいけなかった分発注して生産してたから、それがある程度溜まったら普通の需要の量になるので、そうするとやっぱり減速感があって、なかなか設備投資思いっきりできないよねみたいな部分が、やっぱりこの SLM のその先行きの悪さにつながっているだろうというところです。一方ですね、タイセミコンダクターですとか、他のですね、製造しているメーカーはですね、非常に業績良くて、待ちますと結局なったんですけど、でも将来考えると、やっぱり僕が言った半導体相場っていうのはピークが来てるという警告は、今年ずっと鳴らし続けてるので、半導体が実際もっと使われるっていうのは分かるんですけど、その将来の分の伸びをもう株価が織り込んでいると思うんですね。なので、この先か、この先多分、ある程度その足元の業績はいいんだけど、ある程度株価に織り込んでしまったので株価上がらずと、PR 下がり続けると、で割安とおかしいっていうのは 2,3 年続くんじゃないかという話をしています。で、そう確定したいんですけど、足元で NVIDIA がめちゃくちゃ強くてですね、
TSMC も決算良かったですよね。
そうだから、そこの部分がありますので、意外とそこの部分があって、ハイテクって本当強いの弱いのっていう話になって って、まあ、結局はそうずっと後に出るそのエルビアの決算まで審判持ち越しなんじゃねえのという状況です。であとはまあ決算、米国が始まっていて、はい、まあ、ニューヨークダウ採用銘柄含めてというか、まあ、ほとんど銀行しかまあ出てないんですけど、
う
ん、
そうですね、
いや金融機関非常に良かったですね。やっぱりこの環境下、うん、金利が高い環境下ってやっぱり そのリテールの銀行は、ね、かなり厳しいというのはありますけど、やっぱり商業銀行はですね、金利高いというとビジネスチャンスやっぱり広いですよね。だからまあそこがやっぱり収益に表れているという、まあ、ちょっとざっくりした時間もあれなんで、決算ですけど、まあ、そこは、ね、プラスで働いていてニューヨークダウの押し上げ効果に、ね、なっていると、いうのが、まあ、今週の全体的な動きだ、まあ、それ以外の経済指標、まあ、氷も、ね、非常に良くて、
うん、
まあ、これかなり、ね、アメリカの氷良くて、もうこれ想定より全然良くて、もうこのままこの消費の勢いで年末まで一万じゃねえかということで、うん、まあ、結局金利の、まあ、引き下げっていうのはもう激悪すぎたよね、 0.5 やりすぎたよねっていう人も出てきている状況で、まあ、米国の金利がもう抑えきれなくなって10年債とかも 4.1 とかまで、
そうなんですよ、
4.116 ですかね、
はい、
とか言っちゃってで、まあ、ドル円も150円超えるような感じになってしまって、うん、いやこれまたインフレなのみたいな感じですし、まあ、想定以上のこの景気の良さっていうのがですね、やっぱり明るみになっているので、まあ、株式市場ってやっぱおしめ買いでいいんじゃないと思うし、ハイテクは終わったかもしれないですけど、まあ、循環物色が意外と来週以降ですね、まあ、日本決算ありますけど、
ね、
意外と見込まれるかもしれないなと思っているので、やっぱりこれは強気でいきたいよね。だからもう下値が切り上げながら日経平均上がっているような状況になるので、まあ、これは今おしめだったと思う人はまあ買えばいいけど、もともと持ってると引っ張りたいよねというのが、ね、まあ戦略かなと僕は思ってます。
昨日決算が出た6146のディスコは今日はしっかりと反応して 7.6% 高で終えています、うんうん、そしてセクター別騰落率で見てみますと、大きく下がったのが石油石炭製品、そして工業ということで、このあたり資源のお話はこの後松本さんに、ね、はい、はい、しっかりとお話伺ってまいります。そして日本にでの決算というと氷が出てきているということで、
は
い、
氷はね、総括したいんですけど、まあ、ちょっと時間もあるのであんまり、まあ、かなり良くない。イオンがやっぱり厳しくて、まあ、他の、まあ、総合スーパーボコボコですね、はい、でこれは、まあ、誰も買い控えているというわけでもなく、
人件費の、
人件費の部分を吸収できない、皆さんの言う通りだと僕は思っています。だからここはやっぱりなかなかね、値上げっていうのが小売っていうのはもう一番消費者に近いところなので、まあ、できないし、しづらいですよねと、いうのもあるんで、ここはちょっとね、なかなか厳しいよなと。で、実際じゃあ消費ってじゃあどこに向かったんですかっていうと、まあこれ後からビッグカメラの話あるんですけど、
はい、
いやこれ、意外と白物家電とかその、うん、まあ、ちょっとまとまった買い物を意外と消費行動としてしたんじゃないかなって僕は思ってます、はい、
ビッグカメラ見ていきましょうか。3048のビッグカメラですが、はい、今日年初来高値更新ですね。1815円まで買われる場面がありました、はい、結局今日はマイナスでは終えているんですけれども、うん、週間でも大きく上昇して、週間の上昇率としては 13.9% ということで、うん、ほぼ 14% 近い上昇でしたね。
そうですね、まあ、こちらはまあ新中継がまあ出て、まあ、ここが非常にポジティブだったというのが一つ一番大きなポイントですね。で、まあ、これ以外にも小島とかも意外と決算いいようなので、まあ、やっぱりまあ、これってインバウンドだったらビッグカメラって分かるじゃないですか。でもやっぱりその他の、まあ、地方にも、
ね、
地方ですよね、地方でやっぱりその、大きくですね、まあ、大きくでもないですけど、まあ、増益基調であるということは、まあ、価格のコントロールも当然あったし、まあ、エアコンが売れたっていうのもあるんですよ。全然安いエアコンなかったですから今期、はい、やっぱその売れたんでねっていうのもあるんですけど、やっぱりこの賃上げっていうのがやっぱりそっちに向かったんじゃないかなと思ってます。
買い替えに向かったという、
買い替えとか、はい、そうそうですね、ちょっと久しぶりに白物買い替えようかとかいうような動機につながったんじゃないかなと、まあ、一番それに向くのは、ね、補助金の時ですね、一人10万とかもらったらみんな買いに行くから、まとまってるからなんですけど、結構いいんじゃないかなと。今回、その賃上げの分は意外と家電売れたんじゃないかなって思ったりしてます。
そして同じく、小売りということで見ていきたいのが2726のパルグループホールディングスですね、今週今日300 3195円まで上昇して、こちらも年初来高値を更新する動き、はい、終値は3145円となりました、これ坂本さんのピックアップ銘柄だったんですよね、
はい、
よ
はい、まあ、1回目はまあかなり昔、去年の4月とかなんですけど、まあ、業績の変化が見られたので、はい、まあ、今年の8月16日の放送で、まあ、お話をまあさせていただいたんですけど、そこからまたもうずっと上がっているという状況で、やっぱりここは非常に、まあ、300円ショップのイメージが非常に強いんですけど、
スリーコインズ
強いんだけど、うん、まあ、その300円ショップの中でも1500円の充電器とか2000のイヤホンとか売って、客単価が大幅に上がって、多分利幅も当然300円以上取れてて、300円のもの売れる儲かってると思うんですよ、う
ん、300円のものあんまりピアスぐらいしか買ったことない
ですよ。そうそうそう、あとはベビー用品が最近で、ね、強いですよね。
ベビー用品は高いんですよ、はい、でも2000円とか結構3000円近くするんですけど、まあ、でもいろんなシーズンに合わせたものが出てて、
そうそうそうそう、はい、非常にうまいなと思ってます。で、加えてここってもともとアパレルなんですよ。
そうなんですよ、
まあ、そうで、八木さん大好きな、よく使ってる、
価格帯高いですよね、はい、アパレルの。
下からあるんですよ、広くあって、で意外とそのまあ来やすいショッピングセンターに入ってるような、ところ中心にですね、まあ、婦人アパレルというところもかなり在庫のコントロールと EC 回避率の上昇で非常にいいと。だからこれっていくんじゃないとやっぱり行ったよねって思ってますね、はい、
2726パルグループホールディングス、今日は3145円で終えています。もう一銘柄7599のイドムも見ていきましょう。こちらも坂本さんピックアップ銘柄で、
先月末ぐらい、
ね、そうですね、9月27日なので、はい、本当にまあ3週間ぐらい前の話ですよね。はいはい、それが1115円の時に終わり値、お伝えしたんですけれども、今週の終わり値が7599ですね、1271円ということです。
はい、こちらはまあ中古車のガリバーインターナショナルを運営している会社で、これ、もう本当に9月の末と、あと9月の口座開設者限定動画ですね、うん、こちらではまあ2回やってるって、そんだけ自信あるよねみたいなところだと僕は思ってるんですけど、まあ、今期の増益基調がまあ見えていたということと、それなのに株価下がってましたという、まあ、このギャップと、あとはやっぱりこのビッグモーターの、はい、絡みで、うん、やはりまあその財務が苦しいね、在庫を出してしまって、で相場が緩んだこと、であとは新車が供給されたこと、この2つが大きかった。で、ここがですね、まあ、ある程度その新車、中古車の相場も元に戻ってきたので、意外と増益続くんじゃないかっていう見通しがそのままピタッと当たったと。で、まあ、通期の予想は結構据え置きっぽい感じになってるけど、まだまだ伸びると思ってます、うん、はい。
7599イドムですが、今週 18% を超える上昇、終わり値1271円でした。坂本さんのピックアップ銘柄、今週のものに関しては延長配信で伺っていきます。この後はゲスト松本英樹さんにお話を伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン。
株が塩漬けで新しい取引ができない。優待株は売りたくないけれど資金の追加は難しい。現物株を取引していて、こんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら、優待株や塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。制度信用取引なら、売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月、全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからは予想会グローバルインベスターズインク代表の松本英樹さんとお送りします。松本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
松本さんはニューヨーク在住でいらっしゃるんですけれども、先月から日本に、
はい、そうですね、はい、まあ今多分ニューヨーク6割 日本4割ぐらいで、まあ、前は東京に拠点あったんですけど、今はちょっと、大阪の方に拠点を移して、今日は、朝から新幹線乗ってやってきましたね。
わざわざこのためにありがとうございます。そう、お伺いしたいことたくさんあるんですけれどもね、はい、今それこそアメリカの状況が氷とか の数字から見るとかなり消費も強いとかって、
まだまだ景気がいいっていうことですね。
そうですよね。そのあたりも含めて伺っていきたいんですが、今日資料でご用意いただいているのが、はい、商品市況に関してということですよね。
は
い
は
い、
まあ、一応私の専門がね、商品なんでということで、そういうリクエストがあったんで、まあ今やっぱり商品を見るんであれば原油でしょうと、うん、一番やっぱり動きが激しいというか、みんなの注目が集まっているということで、まあ原油についてちょっとお話ししたいと思います。うん、で今原油市場実は2つ大きな材料があるんです、うん、で1つは中東情勢、
はい、
そして1つはサウジの生産方針。あ、で今ねサウジの生産方針に関してはみんなちょっと忘れてる。
そうですね、どうしても地政学の方に、
もう地政学リスク、今月の初めにイランがイスラエルに対してミサイルを百何十発撃ち込んで以来、そればっかりに、なっているんですけれども、実は私はサウジの動向の方が重要だとは思っています。で、まあ確かにね、あの中東情勢いろいろと問題は多いです。ただね、今のところイスラエルはイランに対して直接反撃はしていないわけですよね。で、この前はこの前で、あのやるとしても軍事施設だけに限定すると、あのもう一つ攻撃対象としてオプションがあるのは石油施設であるとか、はい、核施設。こういうのをやると本当にとんでもないことになると、特に石油施設を攻撃して生産が止まっちゃえば、うん、まあやっぱり急騰という可能性は残ってるんですけれども、ちょっと今さすがにそこまでは、できないと、まあアメリカもね、それだけはやめてくれということで必死に抑えてると思うんでですね、今のところは、まあ、あのそこまでのことはやらないとなるとどうなるかっていうと、結局まあ、イスラエルの側からしてもですね、やっぱりハマスであるとか、あるいはレバノン南部に拠点を持っているヒズボラとかですね、そっちの方に、あの、攻撃してるわけですよね。そっちの方で手一杯なんですよ。で、まあ、今日もなんか、ハマスのリーダーをね、殺害したって、まあ、昨日か、アメリカ時間では昨日でしたけれども、ニュースが流れてましたけれども、ただね、イスラエルの周辺っていうのは、あんまり石油が取れない。ほとんど石油が取れないと言ってもいいんで、あの辺でドンパチやっていても、いくらガザに地上戦を例えば仕掛けたとしても、レバノン南部にドーンって軍隊を送ったとしても、石油の需給にはあんまり関係ない。結局やっぱりイスラエルはイランに対して攻撃を加えることをしなければ、特にあのマーケットの立場から言うとどうってことないと、うん、もちろん人道的には ね大変なことですけれども、原油市場の、まあ、立場から見たらどうってことないというのが今の、状況なんですよね。
気になるのはやはりサウジのその
方針で、そのサウジの方針っていうのは何かっていうと、まあ、先月の末のイランがちょうどね、ミサイルを撃ち込む直前に、一個観測報道が出てですね、どうやらサウジが、生産を増やす方針に転換するんじゃないかと、うん、そういうふうな、まあ観測記事が出て、これなんかうやむやになってるんですけど、これはやっぱ大きいことなんですよ。で、何かというとですね、これ何回もあるんですけれども、今はサウジはなんとか価格を維持しようと、高い水準に維持しようと、まあできれば80ドル、あのあわよくは90ドルぐらいには持っていきたいということで、ずっと減産やっていたわけですよね、
はい、
で他の OPEC の、ね、産油国の仲間が嫌だって言っても、じゃあ我々だけでということで、 UAE とかですね、クウェートとか、まあ、そういう言うことを聞いてくれそうな人たちと一緒になって、まあ、自主的な減産とかを得て、とにかく生産を減らすことで、うん、まあ、あの価格を維持しようとしてきたんだけれども、それができなくなってきた、それが一番大きいですね。なぜかっていうと、アメリカとかカナダとかブラジルとか、そういった国々は、まあ、そういうサウジの言うこと聞かないですから、じゃあサウジが減らすんだったら我々が増やしましょうということで増やすんで、どんどんどんどん、まあ、そっちからの供給が増えてきた。で、そうなるとサウジの、まあ、 マーケットにおける自分たちの生産シェアっていうのがどんどん減ってきてるわけですよね。それはあんまり行くとこまで行っちゃうとこれはサウジにとって良くないと、うん、つまり、じゃあ価格が上がって相場が持ち直したとしても誰も買ってくれないと、うん、みんなアメリカさんと契約してる、あるいはカナダの石油会社と契約してるっていうことになると買ってくれなくなると、うん、そしたら、まあ、あんまり相場が上がってもいいことはないと、で、うん、そこのところどうやらサウジはちょっと転換点がやってきたんじゃないかと、
シェアを維持するか、うん、価格を維持するかっていうところを、
本来であればシェアを維持した上で価格が上がってくれたらいいんだけども今はそれが難しい、なぜかっていうとやっぱり需要が伸び悩んでいる、いわゆるまあ電力に対するエネルギーのシフトっていうのが起こってるんですよね。手っ取り早く言えばガソリン車から電気自動車にの、うん、みんながシフトしている中でやっぱり、ガソリンの需要っていうのはこれから減っていきますから、あるいは伸び悩んでいきますから、そうなるとあんまり数少ないパイを取り合わなければならないわけですよね、うん、これから、そうなるとやっぱり少々価格が下がっても生産を増やしてでも顧客を取りに行かなければならないと、その決断をどうやらサウジはするんじゃないかと、うん、で過去にも2回やってるんですよ。1回はシェールブームがあった時ですね、2010年代半ばぐらいの時にシェール会社をぶっ潰せということで、うん、生産を増やして価格を下げたんですけれども、あの時はシェールブームだったんでアメリカのまあ投資銀行とかですね、投資家がどんどんどんどんお金を入れて助けてくれたんで結局シェール会社は潰れなかった、うん、それで、まあ、結局失敗に終わった。でその次にやったのは2020年の初めっていうか2019年の終わりぐらいから、その時もやっぱりサウジは生産を増やし始めたわけですけれども、その時は運の悪いことにその後すぐにコロナが起こっちゃった。でコロナのロックダウンによって需要が半分ぐらいまで減っちゃったんで、もうそれどころじゃなくなったと。あの時はね、WTI の原油先物がマイナス40ドルとかつけるようなこともあったんで、結局もうそれどころじゃなくなって、とりあえず相場を戻さないとダメだということで減産しちゃって2回失敗してるんですけれども、やっぱり結局こういう状況になるとサウジは生産を増やさざるを得なくなるんじゃないかと。
その決断をするのかということで、
すれば、まあ、今回ね、12月の初めに OPEC プラスの会合があるんで、
はい、
やっぱりそのあたりに向けてサウジが方針を明らかにしてきて、もし生産増やしますよということになれば、まあ、一気に相場が下がる可能性があるんで、これは注意が必要だと思います。
この後の延長配信の中でもまた足元の原油在庫がどうなっているかでしたりとか、また WTI の足元の、水準ですね、現在70ドル台ということなんですけれども、このあたりも交えてさらに詳しくお話伺っていきますので、どうぞお楽しみに。さて、あっという間にラジオタイムエンディングとなりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて、大和さん、何か気になるコメントありましたか？
ガイタレじゃないですかっていう。アメリカからやっぱ僕だけでやっぱあんまりいないですから、僕の周りにそんな人。ニューヨークから日本に来てるっていうだけでもガイタレだってい
う。いや、タレントがあったらいいんですけど、ね、ガイだけですから。
あともうお一方、タロリンさんという方がですね、はい、今日誕生日だそうです。
お、はい、ありがとうございます、
ね。はい、なんかこうまだ自分も忘れてたみたいなことをコメントで言われてましたけれども、
誕生日は卵餅もらえるんだったら先週来たよかった。
先週誕生日だったんですか？
ちょうど1週間前。
うわー、それちょっと10
月生まれ多いですよね。
多いですね。ごめんなさい、ちょっとリサーチ不足でした、申し訳ない。
別に後悔してないんで。
本当ですか？
ちょっとトイレ流します。
ということで、ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和和孝さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストは松本英樹さんにお越しいただきました。ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。